皆さんこんにちは。松戸ラジオポアロがお送りする Let's Make 松戸アクティブ、千葉県松戸市を元気にする情報や松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどをこちら伊勢丹通り FM 松戸 A スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポアロとはフランス語でネギのこと。松戸といえばの問いに矢切のネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。私は昔のシャンプーの匂いが嗅ぎたい、パーソナリティの上條栄子です。そして、
はい、最近朝暗いよねのかっちゃんです
の同級生コンビでお送りいたします。暗いって何？
日が昇るのが、
うん、
毎日5時に起きてるので、
すごいよね。
夏でも冬でも5時なので、
すごい、ね、
5時に起きた時のまだ夜じゃんっていう、
5時ってあの志村けんと石野陽子のコント5時の夫婦を思い出してしまいましたけど、
うん、そんなありましたっけ。
明日何時だっけ。5時です。5時っていう、5時に起きるというね。
もう5時にならなきゃもうね、間に合わない。
でも5時って、うん、すごいね。私5時は寝るときはあるよ。5時に、
5時おやすみなさい、
うん、5時に寝るときあるけど、はい、5時に起きるってことは、うん、ないな。ないな。そう、前にね、はい、かっちゃんと LINE かなんかで喋ってて、はい、かっちゃんがおはようなのに私がおやすみって言って寝たときがあったんだけど、でも、うん、そう、でも確かにね、いつまでも暗いね。
暗い、
うん、だから4時とか4時半とか夏場はもうそろそろ知らんでくるから、うん、あ、やばい、夜が明けたと思って寝る時があったんだけど、なんか今はもういつまでも夜な気がして。
お月様綺麗よ。朝の5時のお月様。
ねえ、でもそう、うん、高校の時の部活の頃とか思い出す。
始発でじゃないけど、
うん、高校の時ね、ダンス部だったのよ、うん、あ、本当にかっちゃんの中学じゃないけど、
私一中ダンス部、
そう、私その高校の時ね、ダンス部朝練があるんだけど、うん、はい、もうね、5時半とかに出るのね。出ないと間に合わないの。朝練7時からとかで、はい、学校遠かったんで、はい、こう都内に千代田区にあったんで、はい、それの頃そうだったなと。でポニーテールをしてたんだけど、襟足寒くてね、寒いと思ったのをすごい覚えてるんだけどね、はい、そんな頃よ、はい、使ってたシャンプーさ。
つながるね。
つながるね。いや、あのね、はい、これ、まあ、Facebook、 私の Facebook を見ながら、はい、ポアロを聞いてくださってる方は連動してて楽しいと思うんで、もし私にお友達申請してくださる方がいらっしゃれば、はい、どんどん承認しますのでね、松戸市在住の方だったらいつでも承認するんですけど、はい、Facebook でね、ふと昔のシャンプーの話を書いたんですよ、
はい、
でなぜかっていうと、ちょっと仕事でね、いろいろと連絡待ちとかしてるときに、はい、まあ、暇っちゃ暇なので、うん、もうでもそこにいなきゃいけないので、 YouTube で昔の CM とか懐かし CM とかっていうの、
そういうのいっぱい出てくるんだ。
そうそう、うん、それだけをまとめてアップしてくれてる人がいて、はいはい、1975年の秋の CM とか、なんかそういうのをずっと見てて、そうするとなんかすごくそのシャンプーの CM 多いのね、昔って。で多かったよね、昔シャワランとかさ、
なんか振り向いてくださいっていう、
そうそうそう、あの頃からね、うん、そう、はい、エメロン の、はい、振り向かないでだ、
はいはいはい、
京都のおひいととかってあれとか、
土地柄の歌があったよね、
そうそう、うん、あれとか、あとバスボンガール、
うん、松本
千恵子、うん、とか、
ね、バスボンってやつね、
そうそう、あれとか、はい、あとその後ビビだよ。バスボンガールは2代目はビビですよ。早坂昭雄さんと小西さん、
はいはいはい、
小西直子さんですね、はいはい、でそれのシリーズがあったりとか、うん、あと、まあ、いろいろそういうね、見てたら、はい、なんか CM 見ただけで匂い思い出すのよ。
あ、
すごいな、香りの記憶と思って、うんうん、で今のシャンプーって、まあ、もしかしたらその添加物とかいろんな、はい、関係あるのかもしれないけど、随分とあんまり匂わなくなってきた。匂わないって言って変だけど、
甘い感なんか蜂が来ちゃうんじゃないのっていう、
そう、昔は
ハニーなんとか入りとかよく
あるあるある、ね、そうで、うん、割と自然っていうかナチュラルな香りが多くなってきて、うん、そのシャンプーしてその時は匂うけど、うん、朝は匂わないとか、なんか結構穏やかになっちゃってるような気がするのね、
はい、
でも昔はその匂いといえば、香りといえばシャンプーというか、10代の女子はもうそのいい匂いのシャンプーでいかに髪を洗うかみたいな、
はい、
なんかそこに命をかけてたような気がして、
そこで ね、異性にアタックじゃないけど、
あの子の髪の毛いい匂いだなっていうね、うんうんうん、ところからっていうんで、そういろいろ匂いを思い出していて、はい、何がいいかなと。でそれこそさっき言ったバスボンなんですけど、はい、バスボン資生堂のブランドなんですけども、もともとはその松本千恵子さんの、ね、うん、バスボンから始まって、あのビビに行って、はい、その後バスボンってあれなんですよ、髪にもコロン、恋コロン、髪にもコロン、ほいほいほいほい、ヘアコロンシャンプー、はい、あれはバスボンなんですよ実は、あのブランドはね、はい、君の香り深呼吸ってやつですね。
ありましたねそんな歌、
早見優ちゃんです、はい、そう、さっきかっちゃんは早見優ちゃんの名前が全然出てこなかったんですけど ね、
ね、同世代なのにね、
バイリンガルのとか、ね、
そうそうそう
そうで、彼女のその歌ってた恋コロン、うん、はい、あれは強烈な香りだったんですよ、
うん、あれいろんな、うん、なんかシリーズがあったような、
フルーツ的なのとか、うん、あ、フルーツ、フルーティー系と、あとシトラス系とか、はい、なんかいろんなのがあったんですけど、はい、とにかくどれで洗っても、うん、もう次に洗うまでずっと匂ってるんですよね、うん、でその当時あれが出てからはその匂いをもう特化した、香りに特化したシャンプーが多くなって、あのフルーツブって知ってる、
フルーツブ、
フルーツシャワーって工藤優希ちゃんが CM したんだけどね、どんだけオタクなんだって感じなんだけど
なんか夜間しか知らない
あれ夜間はあの青春という名のラーメンですねなんでそんな知ってんだろう私、うん、であれフルーツ部っていうのは、うん、シャンプーの中にカプセルが入ってて、洗うたびにブチブチブチブチ弾けて、
弾けるってやつ、
そこから匂いが出るっていう、で青リンゴのねすごい、
なんかまさにバブリーな時代のシャンプー
バブル、シャンプーだけに泡だけにみたいな、うん、そう、だからそれをすごく懐かしいと思って、うん、フェイスブックに、いや嗅ぎたいなって書いたら、うん、まあ、あの普段にないぐらいの皆さん反応してくださってですね、うん、いや懐かしいとか、昔シャンプーの後リンスって洗面器に溶かしたよねとか、
そうそうそうなんか測ってね、
測った測った、キャップで、
ね、うん、なんで測ったんだろうとか、
そう測って、うん、洗面器に入れて溶かして、うん、頭にかぶるみたいなね、
う
ん、
そうそうそう、純乳白色みたいなね、
うん、そうそうそう、うん、なんかそれをね、みんななんか懐かしがって書いてくれて、確かにそうだったなとかね、で私たち大好きなピンクレディが、
はい、
シャワランビューティーってやってたじゃない、
あーすごい、
あの頃はもうだって髪キーキーツヤツヤっていうの言ったじゃん
ミデスケデス
ミデスケデスケ
デスケ
同じ失礼だよねあれでも ねその CM を久々にそれ見たんだけど、うん、そのケイちゃんそんなケイ、ね、そらそらとか言ってないちゃんと普通の声なのに、あれなんかモノマネとかでされてたじゃない、うんうん、なんかそういうのも、シャンプーが一世を風靡してるんですよね、うんうん、考えてみると、
薬師丸ひろ子は
ちゃんりんりんしゃん
あれは
あれはでもだいぶ後半というか、
ちょっとまた違う時代なのかな、
ちょっと後ですね、あのちゃんとリンスができるシャンプーだから、
う
ん
う
ん、
それはアシャシャン時代だかな、
そうですね、うん、もうちょっと後ですね、うん、でシャンプーの中にリンスが入ってるというリンスインシャンプー
ね、え画期的だったよね、
画期的、洗うだけでいいんだと思って ね、 ね、
そうそうそう、
でもそうでもないんだよねあれね、うん、あれそうでもないんだよなっていうね、うん、そうだから香りの記憶ってみんな激しいなだと、うん、であのそのつながりでね、いろいろ思い出したんですけど、はいはい、あの私は中学校の頃はすごい流行ってたのが資生堂のシャワーコロンと、はい、タクティクスっていうタクティクスっていうコロンが流行ってて
ありましたね、男性はもうみんな、ね、なんかねつけてましたね、
女性はシャワーコロンね、うん、あのレモンの香りの、うん、ありましたね、岩崎芳美ちゃんの鈴風ですよ、
ね、なんだろうね、うん、
でジャバジャバつけて、うん、男の人はそのタクティクスをつけるっていうのが、うん、だからその匂いも全部思い出したりして、はい、でなんかあの同級生でちょっとお小遣い足りなくて、うん、なんか違うブランドを買っちゃったら、はい、完全にお父さんの匂いになってた
小屋自習みたいな、
隣の席からなんかすごいお父さんの匂いがするよって思ってたんで、うんうん、したんですけどね、だからみんな匂いにはすごい敏感で、
ね、
あの頃ね、うん、なんかちょっとそんなことに思いを馳せていたら、うん、みんな結構そうやって思ってるんだななんていうのをね、うん、思ったりなんかしてね、
いい時代ですね、
いい時代ですよ、ね、本当に、でもそのね中学生高校生の頃から、うん、はい、存在していた居酒屋に今頃ハマってます、はい、そこみたいな、
中高の居酒屋で今って何だろう、
そう、中学高校の時にですね、うん、ちょっと悪いやんちゃな先輩たちが集っているという噂があった、はいはい、神代湖
神代湖、今も変わらず神代湖、
あのこの間神代湖のマスターにラジオ聞いたよって言ってもらったんで、
本当
ガンガン宣伝します、はい、旧水戸街道沿いにあります、はい、根元交差点に行くちょっと手前です、
そうですね、バス停前ですね、
はい、そうですね、はい、ロイヤルホストちょっと先、はい、中華麺飯 U の手前ですね、はい、でそちらに神代湖
という階段がね細くてね、
そう、あの一見やってるっていう、うん やってんのっていう感じなんですけど、うんうん、私も実はそこに、うん、あのかっこいい先輩たちが集ってるのは知ってたんです、うん、で一度誘われたこともあったんです、それこそ若い頃10代後半ぐらいにね、だけどなんか怖くてそこに誘われて行ってなんか怖いなっていう、そうの柄にもなくねちょっと怯えてしまったようなお店だったんですね。
ウブな時代、
はい、私にもありました。
でも私は普通に
そうだからねいつも言ってる、
私普通に言
ってるんだけど、 いつも言ってるそれはだからかっちゃんがいかにヤンキーかっていうね、い
や
い
や地元だし、
そうそう、で、うん、そこに行きたかったんですけど、うん、全然その後そういう話もなくなり、はい、チャンスがなくなり30年ですよね、
やっと念願かなって。
それでこの間ですね、はい、ちょっと連れてっていただいてですね、びっくりしました、うん、あんなになんかあのもう昔ながらのところがそのままあるなんてみたいな感じで、はいはい、細い階段を上るとですね、はい、本当にもうまさに昔の飲み屋さんというか、うん、居酒屋なんだけどちょっとスナックっぽいというか、
そうね、うんうん、で一人でねやってるしね、
そうです、マスター一人でやってるんですけど、う
ん、あとワンちゃん、
そう、
ワンちゃんは手伝わないけど、
可愛いワンちゃんがいて、うんね、でそこでねやっぱりいろいろと飲むじゃないですか、うん、で食べ物がわーっと書いてあるんですよ、はい、こんなところでって言ったら失礼なんだけど、うん、この見かけでこんな料理できるのかなっていうぐらい書いてあるんですね、うん、料理が、はい、で試しに揚げ出し豆腐って言ってみたらすっごい美味しい揚げ出し豆腐が出てきて、うん、はい、びっくりなんですよ。それでしかもあのうちの連れてってくれたのがこのラジオポアロの鈴木真理子社長なんですけれども、はい、鈴木真理子さんがですねなんか魚食べたいとか言い出したらなんか魚をさばき出したんですよダンっつってそんなものがここにみたいな、うん、で煮付けを作ってくださって、うん、その煮付けもすごく美味しいらしく、いやなんだご飯美味しいんだみたいな、うん、でだからこそこんな何十年もお客さんが来てくれるんだな、ね、うん、みたいな、
う
ん、
でも結構あそこお店は遅い時間というか遅い 朝まで逆にお客がいる時間はずっとやってるので、
そうなんです、
ね、あのお店をやってる人が食べに行く、は
い、そうですね、うん、終わった後に食べに行く、はい、だから私たち9時頃とか行くと全然まだお客さんいなくて、うん、いやお客さん全然いないじゃん大丈夫なのこの店なんてちょっと思っちゃうんですけど、12時回った途端に、うん、わらわらわらわらと
どやどやと
どやどやと、うん、でそれで皆さんカウンターで本当定食なよ定食みたいなものを食べながら飲んだりとか、うん、なんかでもすごいいいなと、うん、食べ物美味しいし、うん、であとカラオケ歌い放題だし
カラオケね
そうもうね、はい、だからもうその30年憧れて行っていなかったのに、はい、最近3日と明けず行ったりとかしててですねで今さら神代湖にはまると
あのぜひあんきんも食べてくださいね。
そうかんちゃん言ってた、
この間なかったから、ね、まだ時期じゃないのかなとか、
うん、まだないよなんて言ったんで、うんうん、もう少し経ってから
美味しいから
ちょっとあん肝はね、うん、なかなか難しいですよ美味しいの作るのっていうのは、うんうん、なんでちょっとそれ試してみたいな、はい、試してみたいというかね今度また伺いますのでマスターぜひ、ね、よろしくお願いします。はい、はい、まあ、そんなようなね飲み話なんですけども、はい、まあ、飲みといえばですよ11月はいろいろありました。
ありました。
はい、もう11月も終わりますけれども、はい、11月の9日ですね、まあいろいろ告知しましたけれども酔いどれ祭り
ありました
大神会ということで、逆ですね大神会酔いどれ祭りですね、はいはい、まずは日暮商店さんの大神会、はいはい、こちらでも告知させていただきましたけれども、まあ大盛況、
すごかったですね、
すごい人でした、
ね、
はい、
あの当日券で入場する方も多くて、はい、
本当にね、
はい、前売り券はもう完売ですなんて言ってたら
ですよ ね。でそれでもう、うん、入った途端にもう人で
人
なかなかそのあの、うん、もう蔵元さんにまでも届かないというかね、うん、でやはり30蔵ぐらいから蔵元さん見えていて、うん、で今日出したいお酒とその現地のおつまみみたいなものも出されていて、はい、まあすごい大盛況でした、ね、本当に、うん、どこのもうあの酒蔵さんもいっぱいだし、うん、もう皆さんもぐるぐる回ってもうみんな真っ赤な顔して、ね、楽しそうに、
はい、いつもの鈴音もあったし、
ね、ありましたね一の蔵の鈴音、ね、もう必ず飲むという、うん、でも最近あちこちでやっぱりああいう系統の、うん、飲みやすい系の日本酒出てました ね、
うん、あのなんだっけどぶろくのような色をしていたなんか、はい、ヨーグルト味とマンゴー味と、うんうんうん、
あった
あれあったよね、
何でどこだか分かんないもう酔っ払ってるから、
う
ん、
すごい美味しかった。
そう美味しいの、うん、あとあの沖縄の、はい、あの泡盛の瑞泉、はい、さんの、はいはいはい、 あの
ピーナッツ、
いやピーナッツも美味しかったんですけど、はい、黒糖ピーナッツ出してくださったんだけど、あの、はい、ハイボール、泡盛ハイボール、
ああ作って、ね、いただいたね、
そうなんですよ、泡盛を入れて、うん、そこに炭酸、
ね、
すごくシンプルなんですけど、うん、泡盛ってちょっときついから、うん、なんかこう飲むとねキュッてなるけど、うん、あれ炭酸で割るっていうのなかなか、うん、
さっぱりしてた、
そういくらでも飲めちゃう、はい、でいくらでも飲んでたっていうね、
はい、はい、ピーナッツ食べながら
そうなんか死んじゃないこれみたいな死んじゃなくてなんかもう うん、がっつり飲んでるよみたいな感じで、ね、
うん、
すごくね良かったと思います、ね、でいつもね私たち日暮商店さんの大進会には、はい、間に合うように枝豆をお持ちするんですね、はい、実は私たちは私の夫なんですけども、はい、機密にね小糸川に小糸在来という枝豆の区画オーナー制度があって、
はい、
一列いつも申し込んで、うん、その枝豆をですね収穫してそれをお持ちするというね、
はい、
感じでやってたんですけど、
私もいただきました、美味しかったです、
皆さんにね、はい、で今年も買ってたんですよ、
はい、
でもですね収穫の週全部台風、
あ
もう全部全滅でした、
倒れちゃって、
いやもうだからその時に取りに行けないじゃないですか、うん、雨だと、はい、収穫できないと時期を逃したので、うん、もう今頃大豆になってると思います、
大豆も取りに行けるの？
行けるんですよね、そうだからこの後はだから枝豆じゃなくてその枯れたっていうか大豆になった小糸在来をちょっと収穫にすることもできるんですけど、
じゃあ豆腐だ、豆腐
わざわざ作るか豆腐みたいな、
湯葉、豆腐、
あ湯葉ね、うん、湯葉作りたいね、
湯葉じゃなく湯葉
そうだからちょっとそれがね、うん、心残り、うん、それ本当は持ってって、うん、新会ね皆さんに振る舞ってくださいっていうのもちょっとそれも楽しかったんですけども、うん、ちょっと今年はできなかったんで、うん、またちょっと来年ねちょっと頑張りたいと思いますけれど、
はい、台風が来なきゃいいですけどね、うん、
で、うん、その後まあ大進会をして酔いどれ祭りに行きました、
はい、
酔いどれも人すごい多かったですね、
そうですね、
はい、
で、うん、吉崎くんがね、
はい、ポアロでも今番組が始まりました、はい、吉崎さとしくんがですね、はい、6時から、はい、コンサートというかライブというか、はい、路上でやってまして、
やってました、
はい、で投げ銭制度投げ銭って何って言ったらそのままお金をこう、うん、なんか投げるんですね、
そうなんかがま口広げてたよはいはいって
要はチップ制ですね、うん、はい、聞いてよいいと思った人はチップをっていうね、うん、投げ銭制度ということで、はい、でその後ですよ、飲んでいい感じになったらこの寒いのにベリーダンスのお姉さんたちが
ねえすごいですね、
すごかったですよ、路上でですよ、あの格好でですよって、うん、あの格好って言うとあれだけども、うん、本当にもうビキニスタイルに下布巻いた状態ですからね、うんうん、まあ皆さん喜んでたっていうか
観客がね、
観客の人たちが、はい、あと小さい女の子が合わせて踊ってたりなんかして、
うん、
なんか意外とセンスのある子がいたりすると、
うん、
あこの子はこっちの方面に行くのかな、これで開眼するのかななんて思ったりして、
うん、
で教室の、ね、先生たちなんですよね、はい、ベリーダンスの、
そうですね、
それこそやっぱり旧水戸街道沿いの仁之助さんの上にある、
はい、にんにくのお店のね、
はい、仁之助さんの上にある、はい、スタジオ、ベリーダンススタジオの先生たちなんですけど、はい、まあ美しく、
ね、
妖艶で、
うん、
あれを見るとね必ず習いたいと思うんですよ
なんか前もなんか見た時も、ね、いつ行くいつ行くなんて、
ね、
で行ってないし
行ってないしね、うん、行かないとっていう、その前にこの腹なんとかしろよって自分に言ってみるけどでもあれはインナーマッスル、
うん、あはいはい、
だからいいんですよね、うん、体にすごくね、体とか筋肉使いますよ ね非常にやってみたいなという気持ちは確かにあります、うん、はい
はい、
はい、あります。でもまあそんな感じでね、はい、大進会と酔いどれ祭り両方とも大盛況で良かったなと思っております、はい、でね11月16日にはいつもやってるファンキーソウルトレイン、
はい、
ディスコナイト開催されてます、はい、ルシーナビルにてね、それもあったんですけどちょっと仕事で行かれなかったんですけれども、次回のソウルトレイン、はい、ファンキーソウルトレインナイトは12月21日土曜日で、やはりルシーナビルにて行われますので、
はい
はい、もしよろしければファンキーソウルトレインナイト松戸で検索すると出てくると思います。もし問い合わせとかしてほしかったらこちらでもいいですよ、私が代理に聞いてもいいです、はいはい、もし興味がある方
がいたら、会場がディスコナイトになるってやつですよね、
もう本当昔ながらのディスコになります、
はい、フィーバー
です、
フィーバー
です、そしてみんなが踊る、
はい、踊る、
そして手をつなぐ回る
不思議な光景を私は見たような気がする、
気持ちいいんですよ、うん、いやもうね行きたかったんですけどね、うん、どんどんハイテンションになる自分の様も面白いというねそう、そんな、はい、そんなね松戸なんですけれども、はい、まあ23日に点灯式もありまして、
はい、
はい、 そのクリスマスファンタジー点灯式の後はもうクリスマスの大セールが始まっております。
そうですね、商店街ね、はい、もうにぎわいが ね、
にぎわっておりますが、うん、はい、今年のクリスマスファンタジー大抽選会ですね、はい、やはりクリスマスに行われますけれども、はい、これね、一等賞すごいよ今年も。
何何、
ハウステンボス5本。
お、
5本ってすごいですよね。
ペア、
一等
賞
ペアの 宿泊招待券ですね、
すごい、
これはいいですよ、ね、ちょっと交通費だけでも相当かかります。相当だって相当かかりますよ、うんうん、ハウステンボスね、はい、遠いですからね、はい、ハウステンボスが5本ですし、うん、2等はですね、はい、国内有名ホテル宿泊券。
あら、癒されたい、
癒されたいですよ有名ホテル、はい、でそれでその他にもあのネズミの園のペアチケット、
あ、いいじゃないですか、はい、近場で。
であとケルヒャーの高圧洗浄機
これケルヒャ、
ケルヒャージャパン、ケルヒャって知りません？
ケルヒャ、
ケルヒャってね、黄色いね、いろいろね電化製品なんですけど、
ジャパネット高田で売ってるようなやつ、
そんな感じです、あの通販でよく出てるんですけど、うん、はい、あの家の壁とか、うんうん、あの車とかを高圧の水圧でバーッと洗うんですよ、
はい、
で壁とかってゴシゴシやってもなかなか落ちないんだけど、はい、とにかく水で勢いで落とすっていうやつで、私すごい欲しいんですけど、これ壁がね綺麗になるやつなんですね。これも当たるということで、はい、いろんなのが今ね出てるそうです。まだ全部はね決定してないですけど、うん、
今まだ、
はいはい、1等と2等はもう決まってますし、うん、これだけねあの当たるので、旅行系が多いとちょっとウキウキしますよね。
そうですね、う
ん、で交通費だけでも本当高いので、うん、ハウステンボス行くの大変ですよ、うん、なんで ね、うん、それで宿泊できたらいいかなと思いますのでね、はい、そんな感じでねあの今始まってますので、はい、ぜひぜひ皆さん松戸駅周辺で
そうですね
お買い物して、
買い物するなら松戸駅周辺のお店 で
行ってほしいなと思います。
はい、
はい、でボジョレーヌーボー解禁も無事終えましてですね、はい、ボジョレーで飲んだくれたこともありました。
はい、
11月そう結構ねそう毎年思うんですけど、はい、11月はすごく、うん、そのお酒関係多いですね。その酔いどれ、あと大深海もそうですけど、 あとボジョレーヌーボーの解禁もありますので、はい、であの恒例 あのボジョレー本庁の三木所で、
はい、ありますね、
はい、ボジョレーヌーボー会もありましたし、はいはい、ラジオボアロのボジョレー会もありましたし、
はいはい、
なんだかんだ酔っ払ってますという、ね、感じなんですけど、
でも私はビールが飲みたい。
そうなんです、かっちゃんはビールばっかり飲んでるんです。どうでしょうかそれって。
うん、いいんじゃないですか
まあいいですよ、はい、でもなんかビールを飲んで、うん、ワインを飲んでまたビールに戻れるっていうのはすごい。
そうなんです、元に戻らないと体がリセットしないという
私ね戻れないんですよね、
うん、
あのビール飲むよねまず乾杯、うん、でワイン飲んだり日本酒飲んだりした後に、はい、ビールに戻るとベロベロになります。
あ、
なぜかちゃんぽん、うん、戻りちゃんぽん、
うん、
なんかよくわからないですけどね、そんな感じになっちゃうのでね、私はビールは最初しか飲まないんですけどね、
はい、
はい、それでねその他にも個人的なことになりますけれども、はい、11月15日にはですね、はい、城之内美沙さんのコンサートに
行きました、
はい、北斗ピアに行ってまいりました、はい、こちらはですね、まあ、世界遺産トーチランコンサート、はい、ピースオブマインドキャンペーンスペシャル編ということで、はい、一部は第8代ユネスコ事務局長の松浦浩一郎さんのお話、
はい、
そして2部が城之内美沙さんのコンサートというね構成だったんですけど、
豪華でしたね。
豪華でした。で一部の松浦さんのお話っていうのが、はいはい、なかなかもう普通だったら聞けないようなお話でした ね、はい、アジアで初めて事務局長になったという松浦さんなんですけれども、まあ、基本的にねあのその時にも話したんですけども、はい、ユネスコのお話なんていうのは外国人の方が話すから、
う
ん、同時通訳で耳にイヤホン当てながら、
そうそうそ
う、うん、うん、って言いながら聞かなきゃいけない話なのに、うん、はい、日本の方が、
はい、
日本語で、
ね、あのとっても分かりやすくお話ししていただいたの で
こんな、ね、
なんかずっとこう吸い込むように聞いてしまいましたね。
そうそう、でずっともう、はい、あの時そうだったんだみたいな話とか、うんうん、ね、あと今回の富士山の話ですよね、
はい、
世界遺産に認定されたということで、うん、はい、富士山だけではなくて富士山の周りの神社、
はい、
浅間神社、うん、あとは富士五湖、うん、20いくつのね、はい、その全てがもう世界遺産になったということで、うん、
ね、
でいろいろそういう詳しいお話とか、うん、あとはその文化じゃないや、世界遺産の、はい、認定の条項にはないけれどもそういうことが引っかかるとなれないんだとか、うん、そういうお話ですよね。
日本は木 木だけ、
そうです、
木の作った建物が多い。
そうなんです。
それを復元すると元の通りにはならないから、
そうなんですよね、
世界遺産に認定するかどうかみたいな。
そう、
あ、そうなんだって、
普遍的な、うん、あの歴史的にも、ね、その変わっていないものっていうことで、うん、
変わらないっていうことだよね、うん、
でそれが西洋は石の文化なので、うんうん、石の建築物が多いと、はい、で日本は木なので、うん、はい、木が悪くなれば、そしたら今度は新しい木で作り直さなきゃいけないと、
う
ん
う
ん、
そうするとね、またちょっと違
違うと、うん、深いなと、
ねね、
そういうことだったんですね、うん、というね、だからもういろいろなそういうお話も普通にしててもなかなか知ることができないし、うんうん、はい、でまたまあ外国の方が話しているのとはまたニュアンスが違ってくるので、はいはい、非常に勉強になりました、
うんね、
すごく
もっともっとなんか話を聞きたいなと思って、
ね、そうですよね、
ちょっとね時間がね迫ってまあ、限られた時間だったから、うん、
本当にね、
ほんのちょっとしかお話は聞けなかったけれども、
そうですね、うん、もうその歴史的なこととかも、はい、サンフランシスコ講和条約の終結前にユネスコが日本をその加盟を認定していたと、う
んうん、
それも初めて聞きましたし、
なんか歴史の授業を聞いてるような、
ほー、ね、とかはーとか言いながら、
うん、そうそう、はーはーって二人でうなずきながらうんうなずきながら、
なんか特にその日本では今そのやっぱり富士山のこととか、うん、あと無形で、あの無形文化財として日本食が、うん、はい、ね、ね、そういうこともあったんで、うんうん、特にその興味がね、身近なところの話なので非常に興味を持って聞きました、
はい、
そして第2部はユネスコ平和芸術家でも城之内美沙さんのコンサートということ、はい、
素敵でしたね、
本当に素敵でした、うんうん、もうなんていうか癒されましたね、
ね、
うん、あの世界の誰が聞いても、うん、あの理解できる音楽という形の、はいはい、もう音楽なので、うん、もう本当にあのヨーロッパのバイオリンとかピアノ、
はいはい、
その他に中国の中国琵琶とか、はい、ニコとか、はい、いろいろな音もそういう楽器も世界的なその融合したような、うん、でしかももう本当に音楽自体も多分本当に世界の地域誰が聞いても、うん、もう本当に心打たれるような音楽だったので、うん、もう全体的にもう本当にふわっとなんて言うんでしょうね、うん、まあ、ふわっとしたオーラに包まれるような、はい、素晴らしいひとときを過ごさせていただきました、はい
ね、はい、で最後はね歌がありましたね、
はい、合唱の歌があって、はい、ソプラノの歌があって、はい、そして我らがアッコさんのピースオブマインドが、はい、で皆さんで歌ってる、合唱のところに東邦音楽大学附属東邦中学高校の合唱団からソロパートの方が来てピースオブマインドを歌い、はい、で大川彦さん、そして朗読会にも来てくれたとしえちゃんと呼んでますけど、はいはい、の第5シリーズの、はい、清水沙耶さんが、うん、手話をつけて踊ってくださって、
ね、
でそれも本当に朗読と音楽の時もやってくださったんですけども、はい、分かりやすく、うん、誰にでも伝わるような手話 の、うん、あの振り付けなので ね、うん、すごく最後の最後、うん、非常に感動して、
ね
ね、で城之内さんはまたすごく真面目な方かなと思いつつ結構ダジャレ好きなところが一面があって、ね、でみんな固い感じで聞いてるんだけど、うん、ちょっとそこを和ませるような冗談も言ってくださって、
可愛らしくてね、
本当に、
うん、ますますファンになってしまいました私は
そうですよね、本当に、はい、だから素敵で本当に凛としてかっこいい面とちょっと面白くて、はい、可愛らしい面があって素敵な方だなとつくづく思ってしまいましたけどね、はい、まあそんなコンサートありの、
はい、
飲んだくれありの、
はい
はい、そんな11月でしたけれども、はい、あっという間に過ぎ去っていきます。
そうですね、
はい、もう終わりですよ11月も。
もう12月は市が走るだっけ。
そうですよ、市が走、市も走ります、
市も走る、
市も走る12月、
はい、
そうですよ、もう始まりますのでね、はい、で今年はなんか風が流行ってます、
はい、
皆さんね風邪など召されませぬよう、
はい、
12月忙しい時に風邪ひくと嫌ですよね。
そうですよ、はい、予定がね、楽しい予定が潰れちゃいますから。
お腹の風邪と頭の風邪が流行ってます。
頭の風
脳の風邪じゃないですよ、
はい、
なんか頭痛がすごいんですって今年は。
うん、
だからちょっとみんな気をつけてね、うん、暖かくして風邪など召されませぬよう、はい、ということで、ラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています、はい、先日ラジオポアロ公式ページがついにオープンしました。 fm松戸.com です。ラジオポアロで検索していただければ2番目に公式サイトが出ます、
はい、
1番目は、一番最初に配信していた旧ボイスブログのポアロのサイトになりますので、公式ページ完成に伴いボイスブログの方には移転のお知らせが書いてありますので、公式ページからのアクセスをぜひお願いいたします、はい、Facebook ページもあります。ぜひ皆さんいいね押してくださいね、
はい、お願いします。
Facebook 以外にもミクシーページ、Twitter などもありますので、ぜひぜひご意見ご感想などお寄せください。
はい、お待ちしてます。
はい、というわけで、はい、12月に突っ走るぞということで、はいはい、次回の配信までバイバイ。 ラジオポアロ。